Good afternoon, everyone. I'm going to take the prerogative of beginning. No one has told us to, but we're already late, and we will run until 3 or a little bit after. So I think we probably ought to get started. My name is Doug McAllister. I'm the Area Legal Counsel for the LDS Church in the Philippines and for Asia North. I've been in the Philippines for 3 years. I've been asked to moderate this session. We unfortunately just have, or fortunately, because of the lack of time, just have one speaker today. Ronaldo Guran, who was supposed to be a delegate here, had a death in his family and could not come at the last minute. So we'll be hearing from Professor Rehenis, who needed all of the time. So this will work out great. I just wanted to take a couple of minutes and give you a little bit of background for those of you who don't know about the Philippines. The Philippines is a very unusual country. It is composed of 7,100 islands, just bordering the West Philippine Sea, which is controversially also called the South China Sea. It's composed of three primary groups of islands. Luzon is the largest island. The Visayas are a number of islands in the middle, and then Mindanao is a group of islands in the southern part of the Philippines. The Philippines is very unusual in that I've read tourist books that say it is the only Asian country that's predominantly Christian. You could argue that South Korea is Christian, but we're talking virtually 90% Christian in the Philippines. Because of the influence of Spain, which dominated the Philippines for over 300 years, 80 to 85% of the country is Catholic. 5% is Iglesia Ni Cristo, which is a Christian religion. Another 5 to 9% of the country are Muslims, and the Muslims primarily are located in the Mindanao area. The country is very religious. It's very easy to talk to people about religion, regardless of what faith you may believe in. In 2010, the United Nations, primarily, I think, through the instigation of Jordan, adopted a resolution promoting interfaith dialogue. And the Philippines have really taken hold of this resolution and have held interfaith activities. The UN resolution suggested that the first week in February of every year be designated as Interfaith Harmony Week. And the Philippines have really taken to that. We particularly, because of some delegates who came to this symposium in 2010, who were Muslims, a mother and a daughter, Santanina Razul, a former senator in the Philippines, and her daughter Amina, they, after this resolution was adopted, they have held interfaith dialogues every year and asked the LDS Church to participate. They're hoping to be able to get one of these symposium in the Philippines in the future. I don't know whether we can get that done or not. But I just wanted to show you one quick picture of these 2010 delegates. It's the lower one. That's Santanina and Amina. We're at the Philippine Center for Islam and Democracy. And they have actually hosted interfaith dialogues at their center. These two young men on the right are legal interns, one from BYU, one from Columbia, who ended up working with the Philippine Center for Islam and Democracy and did research, particularly on human rights issues and women's rights issues, particularly as it relates to Muslims. So it's interesting how these threads all connect and tie in with what we're talking about today. We've had another one of the pictures that I'll show you just very quickly. This is a group of us that had an interfaith dialogue at the Philippine Center for Islam and Democracy, comprised of representatives from Islam, from Catholicism, from Iglesia Ni Cristo, and from evangelical churches, and the LDS Church was represented. So it's interesting to see the outreach that's occurring. This past April of this year, a Republic Act 10525 was passed, declaring the first week in February of every year as an World Interfaith Harmony Week, and it mandates all of the government agencies from the national government down to the local level to engage in activities and carry on observances of Interfaith Harmony Week, to advance a message of interfaith harmony and goodwill in accordance with religious traditions and practices. This is consistent with the UN resolution that I mentioned. So without any further ado, I'll turn the time over to Professor Arehines. He's a native of Mindanao. He teaches at Xavier University. He teaches comparative religion, Islamic history, and anthropology. He is an anthropologist both by education and in practice. And we're very happy to now turn the time over to him and have him give his presentation.
Assalamualaikum. Peace be unto us, all of us, and good afternoon. I'm so excited to be here.
この場に集えることに感謝しています。これは実は私にとって初めてアメリカに来た経験であります。もちろんプロボに来るのも初めてです。デトロイトを経由してここに来たんですけれども、デトロイトでですね、本当にアメリカ人がたくさんいたときに、わあ、本当にみんな同じ顔してるなって実は思ったことを思いました。そしてここに到着してですね、この教会に入ったのは1971年です。そして BYU とユタに来るのはですね、私にとっての夢であったわけです。そして教会の賛美歌を歌う機会があったあるんですけども。この素晴らしい大地を称えるそんな賛美歌を歌う機会があってですね、とても感動したのも覚えています。ですから本当に申し上げたいのはですね、この場に来れたこと、この機会にですね、心から感謝しています。37年間ですね、私は教会の宣教師としてフィリピンに行きました。そしてこの今でもその時から知り合いでですね、教会の副学長をされている方が私の友達です。ある日このように聞きました。生徒たちがですね、にあるこういうことを言う人がいたんです。あなたたちは何やってるんだ、全然できてないじゃん、というふうに言うんですね。数分後ですね、そのように罵倒されていた子どもたちの一人がですね、立ってですね、一人だけあなたが立ってるのは私も立ってあげようと思ったという、ジョークなんですけれども、楽しい経験があったのを思い出しました。私は15分お話しするように言われたんですけれども、時間がですね、突然お願いされたんですけれども、何か皆さんのためになることをお話しできればと思っています。このシンポジウムに参加している方々に皆様にですね、本当によろしくお願いしますと申し上げたいです。カガヤンのフィリピンの出身でありまして、今日は宗教の自由についてお話しするためにこの場に来ました。そしてフィリピン人にとってのその自由についてお話しできればと思います。宗教はですね、フィリピンにとってとても根強い文化の一つと言えます。フィリピンの人口は大体1900万人います。そしてこのような分布になっております。一番多いのはカトリック教の 81% です。クリスチャンで言えばキリスト教が 90% 以上になっていますね。そして 6万人ほどの人がですね、他の宗教ということになります。 カトリック教が一番、信者が多いということになります。またそれとは逆にですね、クリスチャン以外で一番大きいのはイスラム教になります。フィリピンではですね、他のキリスト教の人たちもいるんですけれども、プロテスタントや、この、まあ、末日生徒もそうですね。そして、まあ、全部キリスト教の一つのあるんですけれども、まあ、ほとんどはキリスト教と、特にカトリック教ですね。そして、宗教の自由はですね、フィリピンで約束されています。それは法的に約束されています。そして、宗教とそれを楽しむ権利が、約束されていると制定されています。それは市民に約束されている、権利であります。そして、合衆国の憲法と同じようにですね、宗教の自由は、一つの、建国の時にですね、もう定められた大切な憲法の一つとなっています。一つの宗教に、どれかに属するということはですね、まあ、推奨されているというわけではないですけれども、この宗教の自由が約束されているとはフィリピンに大切なことです。そして教会とですね、同士の紛争がですね、あるんですけれども、イスラム教の人たちは大抵南側に住んでいます。政治的な問題は特にその間にはないんですけれども、キリスト教とですね、イスラム教の紛争という、また相入れない部分というものは現実的にあるわけです。フィリピンの政府はですね、それらの紛争がなくなるようにですね、話し合いの場を持ち、そしてお互い理解を示せるようにピーストークというものを行っています。それはですね、このような言葉があります。それ、宗教はですね、人々の忍耐やそしてお互いの理解を示すためにとても必要な要素であって、人権の、尊重する意味でもこの宗教とその不自由はの保障は必要なことと言えるでしょう。そしてこれはフィリピンの写真ですけれども、憲法で約束されている宗教の自由、そして政府も同じようにこのような宗教団体を尊重する必要があると書かれています。クリスチャン、特にカトリック教が一番多いということはありますが、でもその国で定められている宗教というのはないということも明瞭に明記されています。そして政府は、違う宗教がですね、またフィリピンに入ってきて、集会を始めたり宗教を始めることを拒むに、拒否することはありません。そして、ですから法的においても、そして実際の環境的においても、フィリピン政府はこの宗教の自由を認め推奨しています。また宗教の自由の、この法がちゃんと保障されていると言いましたけれども、そして市のですね、宗教というものがその地域社会を活性化するということをフィリピンは理解しているわけです。そして宗教のいろいろな宗派はお互いに働き合い、良い環境を作っていく努力をしなければなりません。また、たくさんの宗教指導者はその平安を得るためにまた平安を得るためにですね、たくさんの働きかけをお互いにしています。 そして、元自分たちの信者をはじめ市民にですね、その宗教についてまた彼らの信念について教える機会を持って、理解を求めているわけです。それが、ゆくゆくは国の平和そして世界的な国際関係の、緩和につながるという言えるわけです。そして、フィリピンはこの、スカラーシップつまり奨学金のですね、制度を、強めています。アカデミーというところですけれども大学がいくつかあります。そしてこの学校の中にはですね、宗教 の, あの、まあ、関連の学校が多くなってきているわけですけれども、イスラム教もカトリック教も、たくさんの宗教の、バックグラウンドを経た大学ができています。そして末日聖徒イエスキリスト教会もそのような、教育に貢献できるようにですね、参加しています。それは人権を守ることにもつながるわけです。これは、ちゃんと保障されている、宗教の自由に、沿って乗っ取ってですね、行われていることであります。このようなですね、宗教間の関係と、まあ、その役割というものはとても大切なものだって、これは人間のですね、基本的な人権を守ることと言えるわけです。フィリピン政府は、831条で、尊厳だとかですね、権利を保障する条例を定めています。たくさんさまざまな伝統やですね、それぞれの宗教やその儀式活動が自由に行えるようにという制定されている 法令であります。386の条例はですね、その市民における、この政府によって保障されているですね、宗教の自由は私たちの人権の尊重につながります。なぜならそれは市民の活動を促し活性化するからです。そしてよく私たちが気にかけなければいけないのは、宗教の信仰というものがそれぞれの宗派が違うということではありますけれども、お互い歩み寄って人の人権を尊重するためにですね、歩み寄らなければいけないということです。大学の教授の方がですね、このように言いました。フィリピンはですね、そのような宗教のシンポジウムを行ったわけですけれども、その目的といいますのは、他の宗派宗教の人たちのことを理解し尊重しようという目的のもとに行われました。そして教会のですね、この末日聖徒イエスキリスト教会の人たちの、力によってですね、それぞれのお互いの相互を理解できるような機会が設けられました。またそれぞれの宗教の特殊性みたいなものがどういうものなのかということを理解しなきゃいけません。なぜなら人も全て一人一人がとてもユニークだからです。歴史的に言いますと、私たちの、そのイスラム教の人たちがですね、いるということをおっしゃりましたけれども、ほとんどの多数派がですね、イスラム教にも宗派が分かれています。それの多数派と言われている方に人たちはですね、彼らはですね、その聖職者がとても大切重要な役割を担っています。そしてそのような宗教観の理解をするためにはですね、そのような聖職者たちの協力は不可欠だと言えるわけです。そして このような会話の場を持つときにはですね、宗教指導者、そして聖職者や牧師やそういう人たちが集まり、彼らが、そして自分、彼らがまず歩み寄ること、それによって彼らのそれぞれの信者が同じように歩み寄り、理解をお互いに示すことができる、そんな環境を作るわけです。もっと大切、そしてもっと大切なのは、その自分たちの宗教だけではなく、それぞれのコミュニティにそのような、良い見本としてですね、歩み寄る見本を、示すことができると思うわけです。それから、これから、1977年に、された協定ですけれども、フィリピンで、その表現の自由と宗教の自由と、そして、政治的な意見を自由に表現し宣言することが約束されるようになりました。宗教はそしてこの民主主義においてとても大切なことであります。この民主主義の運動、そして国や社会が育つには、この宗教の自由が必要です。政治的なですね、力においてですね、人々の思想をコントロールすることはできません。宗教は私たちのその自由な、そして豊かな発想を育むために必要なものといえるわけです。宗教の宗派はですね、お互い手を取って、この人権を守るために歩まなければ、進んでいかなければなりません。そして協力してですね、そういったいろいろなグループのコラボレーションすることによって、他のもっとプラスになるですね、とても社会にとって良い活動などを促進し、環境を改善することができます。宗教の自由と、そして宗教観における歩み寄りによって、これはグローバル、つまり国際社会に順応するためにですね、とても必要なことになってきます。それぞれの宗教、お互いにリスペクトを示し、お互いの人権にですね、リスペクトをすることができるわけです。そして、私たちのこれを宗教の自由というのはですね、人権の基本的な権利の一つと言えるでしょう。それは、宗教間の関係を強めることによってですね、私たちは、そのような調和、ハーモニーを築くことができるわけです。そのような宗教はですね、キリスト教でも構わないです。イスラム教でも何でもいいんですけども、その国の成長、特に私が言っているフィリピンの成長における、不可欠なものだと思います。それは宗教間の歩み寄りと理解です。今日皆さんにですね、お見せしたいものがあるんですけれども、この会話のタイプについてお話したいと思います。私の大学からですね、持ってきたこのなんですけれども、この会話の、会話というか通話はですね、一つ目はこれです。ダイアグラフライブ、つまり人生の会話について、人がですね、それぞれの気持ちや思いをですね、分かち合うということ、そういう形のことですね。2年前ですけれども、私のところでですね、台風がですね来て、ハリケーンの直撃を受けました。 60% の人たちはですね、人口 60% はイスラム圏の人たちですけども、40% の人たちがイスラム圏で、 60% の人がクリスチャンです。そして3時間から4時間で、そして何千という人たちが亡くなりました。イスラム教の人たち、そしてキリスト教の人たちは、本当にみんな避難するためにですね、高いところに行きました。そして、イスラム教は自分の祈り、そしてキリスト教の人は自分の祈りをしました。方法は違うにしても、とても一致した気持ちを感じたわけです。本当に残念ながらですね、死体はあちこちにありました。そして人を避難するためにですね、高いところ行ったわけですけども、これは屋根が壊れてる写真ですね。 子どもたちはですね、もう本当に逃げるように家から出て命からがら逃げました。イスラム教は、キリスト教の人を助け、キリスト教の人はイスラム教を助ける、そんな状況だったわけです。この車のところ見てください。そして車がこう乗り上げているのは分かりますか。この洪水がとてもすごかったのでですね、洪水の力でこう車が家に乗り上げるということが起きました。この最初にですね、この対応してくれた、この洪水の後に、対応してくれた人たちのはトルコ人でありました。この写真はですね、私のまあ昔の生徒なんですけれども、水を配っている写真です。次の日全く水が出てこなかったので水を配っていたわけですね。これはトルコのイスラム教の人たちです。ここではご飯やですね、まあ、お米を配っているところです。そして他の人たちをですね、まあ、私が助けている場面ですけれども、イスラム教だけじゃないんですね。全ての人がお互いに助け合っていました。イスラム教とかキリスト教とか関係なかったわけですね。
トルコの方たちも救出に来てくださいました。本当に非常に感謝をしております。そしてまた本当に泣いていたんですね。私どもの住んでいる地域がですね、本当に洪水になったときにはですね、もう誰とも連絡が取れない状態になって、またね、このような助けがたくさん来て援助してくれました。これがですね、実際にその人生のその生活のこのダイアログと私が呼ぶものですね、ダイアログオブライフと呼ぶのが私がこういうことなんです。これが彼らの活動であり、そしてその行動がですね、これが一つのそのダイアログ対話ではないでしょうか。もう一つの対話というのはこれですけれども、トルコの方たちも来てます。松井聖徒イエスキリストも非常にとてもその早い救援に作業してくださいました。その後にで、その次の年ですけれども、デバオの方でですね、その台風が来た時に松井とイエスキリスト教会がすぐに救援に手を差し伸べてくれました。本当に感謝をしています。今私がここにいるのは松井とイエスキリスト教会はもちろん一緒に働いていますし、そしてまたモースレの方たちとも一緒に働いています。そして手を携えて一緒に働いているモースレとクリスチャンがですね、その助けをまたモースレとクリスチャンの両方に与えているわけです。そうですね、もちろんですね、その他のユニソフトであるとか、さまざまなその団体も助けをてくれまして、しかし早く助けをどんどん差し伸べてくれたのはこういう人たちですね。もう一つの種類の対話というのはアクションの対話ですね。これは手による対話ということを私は呼んでいますけれども、例えば牧師であるとかビショップであるとか、その神父であるとか、この人たちがビショップスウラマカンファレンスというふうに彼らは呼んでるんですね。これは24人のカトリックのビショップ、26のウラマ、そしてウスラブと、それからウラマリーグの方たちとか、たくさんの人たちがそのような組織を作っているわけですね。でそしてこの平和家庭をサポートするために作っていらっしゃるわけですね。そしてまたこれは政府と、そしてまたその他の団体がですね、このように話し合いを続ける一つの家庭を作っているわけです。もう一つのダイアログというのは、これはその進学のそのエクスチェンジによる対話ですね。これはその宗教的なその歴史であるとか、さまざまなものをお互いに紹介し合うことにするわけです。私はこの モスリムの方たちを、またトルコの方たちも来てくださいました。そして私どもの教会の方に来てくださったわけです。そして教会に来て、その共通のことということを話し合ったわけですね。ある時は、そのある時はテーマは家族と、その一つの家族、つまり神のもとのアブラハムの子族の、その子孫としてですね、その非常に似たものがあるわけですね。イスラム教と、そしてキリスト教にはもちろん違いはたくさんあります。しかしながら共通点もあるわけです。町生徒イエスキリスト教会の会員として、私はその私どもは本当にその相違や類似点というのはイソパラレルのような状態ですね。トルコで3回目の大会が行われました。そしてその国トルコは、私がモスレム の国家としてはそれをよく知ってますけれども、もちろんヨルダンも今来てます、今参加していらっしゃいますけれども、トルコでイスラムが非常にうまく作用しているのが見えました。もし私がここに長くいるんだったら、モスレムになってしまうかもしれないと言ったほどですね、モスレムはもっと長くいてくださいと彼らに言われてしまいました。また私はそこで話をするように頼みましたんですね。クリスチャンとしてお話をするように頼まれたんですね。信じられないことです。そしてミンダオにおけるそのモスレムの将来ということについて話をしてくれと言われたわけですね。私はその時ミンダナオではイスラム教がいてあります。そしてそのイスラムの国家というものにとの関連を持ちたいと願っているというふうに話したんです。イスラムに入っている人たちはそれをいないかもしれませんが、私の町生徒イエスキリスト教の宣教師はその平和というものをその推進するのに非常に熱心であるということも話をしました。そしてこれを私どもがやっているのは、その神学その頭の中にあることをそのお互いに分かち合うという、これは対話であります。最後の対話というのは宗教的な経験の対話、つまりこれは心の対話ですね。その自分の宗教に深い根を持っている人たちはですね、その霊的な神聖なその豊かさというものを共有しています。私はそのイスラムがどういうものであるかって私は自分で体験してみたかったんですね。それで初めてそのラマダンを経験したわけですね。そしてやってみたわけなんです。私は30日間のラマダンを全部経験したわけではないんですけれども、彼らの断食というものに対する考えというのは同じではないですね。町生徒イエスキリスト教会では、その食事は2つの食事を、1日のうちの2つの食事を抜くことで断食と阻止していますけれども、しかしそのラマダニをですね、朝起きた時に食事を食べないというそのやり方ですね。私はそれやってみて死ぬかと思いました。神様は私にやってほしいと思ってないと思うと思って、ですから20日間 早くそのラマダンをやめてしまいました。ですから、もうクリスチャンがモスレムになるためには、まあ、こういうこともあるわけですよね。そしてまたその次の年にですね、断食をするときには、まあ、非常に楽でした。ですから生徒としての断食をするのが、そのラマダンを少し経験してから楽になりました。私は以前ですね、イスラムに対して非常にネガティブな気持ちを持ってました。 そしてこの宗教間とのこの対話を始めましてから、その後イスラムの人たちを愛するようになりました。そしてまたイスラムの人たちを知ることによって、そして私はまたキリスト教ももっとよりよく愛するようになりました。もちろん末日聖徒としてそのキリスト教者ではあるわけですけれども、で自分自身 の, その成長のためには非常に良い経験だったと思っています。そしてまた皆さんと私がこの一緒に働きですね、そしてその文化間の平安というもの、平和というものを築いていくことができるようになりたいと思っています。ご清聴ありがとうございました。スケジュールによったら、これ今休憩の時間ですけれども、ちょっと2分くらいですね、何かご質問があったらお答えしたい、していただきたいと思います。質問どうぞ。私の名前は、私はトルコから来ておりますけれども、クエダさん、
Can you hear me?
聞こえますでしょうか。聞こえてないようですけれども、どうでしょうか。私の名前はエルドアン・アスタンです。トルコから参りました。聞こえますでしょうか。アルドア・アスラと申します。トルコの出身です。トルコから参りました。キヨダさんにちょっとお話をしたいと思います。感謝をいたしたいと思います。これは人間としてトルコで地震がありましたとき、多くの国が、日本も含めてですね、多くの国が救済をに向かってくれました。トルコについてお話ししたこと、してくださったこと、非常に私は感激しています。本当に誇りに思います。ありがとうございました。
Thank you very much for the invitation. Thank you very much.
As I said earlier, 前にお話ししましたように、トルコの政府は本当に私どもの、私のフィリピンの災害に対して非常に助けてくださいました。でそれは本当にいつかお返しすることができればと思います。他にコメントあるいは質問がありましたらどうぞ。まあ時間がないかもしれませんが、フィリピンに住んで今帰ってきたばかりなんですけども、フィリピンは非常にユニークだと思うんですけど、その国としてその法的にですね、イスラムのコミュニティがあり、そしてまたそのコミュニティがある意味で自治権があるというか、その法律を、別な法律を持っているという、そういう二重構造がありますね。そしてまたそれは成功と、そして失敗というものは、それは非常に興味深いだと思います。またマスルム・ミンデナロという ALMA という、そういうものが存在します。それはミンダナオの地域の中でモスラムのために作られた自治領ですね。そして自分たちでそれを自治するという 領地になっています。そしてこれはもちろん続けていろんな問題はありますけれども、それを解決するように努力しています。そういう意味では非常にユニークな状態があります。他にコメントあるいは質問があるでしょうか。皆様大変ありがとうございました。